本田健の人生相談ディア健。
本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組のオープニングで本田健書店のまた新作が出ましたっていうことはもう恒例の質問になってるんですけれども、今日お聞きしたいのはボリューム11ということで、
はい、
今この収録日にはまだ配信されていない状態ということなので、この番組が皆さんのところに届くときにはこのものがもうできているということで、タイトルが今のところということなんですけれども、2021年コロナ第3波を生き抜くということで、まあ、仮タイトルという今時点ではですね、はい、ことなんですが、これはどういう感じの内容になってるんでしょうか。
これはね、まあ、僕の予想が正しければ、日本もですね、12月から相当感染者数が増えていると思うんですけども、まあ、これは1918年のスペイン風邪から学べることなんですけども、まあ、冬で結構感染者数って増えるんですよね、はい、でそれで100年前に人はどう動いたのかっていうことから、まあ、今の間に何やったらいいのかってこともそうですし、年末でね、結構そのお店が閉まると思うんです、うん、で年末の特に12月の、まあ、僕の中では20日から多分最後の方まで、そして1月の10日ぐらいまで非常事態宣言じゃないかもしれませんけど長く休めっていう、そういう時間になると思うんですよね、
うん、
そういうふうな時にじゃあ果たしてどうやって仕事したらいいのかとか、お金はどうしたらいいのかとか、まあ、そういう話を書いてます、
うん、やっぱりね、状況がちょっとずつ変わってはきてるので、
はい、
それともう10ヶ月くらい前の状態ともまた違うっていうことですよね。
まあ、数は間違いなく増えると思いますね。重症者数もそれに応じて増えると思いますけど、でもそのあまりにもペースが速くて、例えば僕10月の本っていうのはどういうタイトルで書き始めたかというと、この冬コロナウイルスは再び人類を襲うのかっていうのが10月のタイトルだったんですよ。で10月の時点では全くそのちょっと落ち着いてて、世界的になんか大丈夫じゃないかみたいなのが、そういう空気だったんですよね。でそれがちょうど本が出る頃にはもうヨーロッパのほとんどの国がロックダウンされてしまって、で第2章はロックダウンは起きるのかみたいなこと書いてたんですけども、書いてる途中にどんどんロックダウンしてしまったから、だから本よりも現実の方が早いっていうのが僕の印象ですね。
だから以前もまあおっしゃってましたけど、こうやってオンラインで配信するその紙媒体じゃないものだから、いろいろと加筆もできたり、
そうですそうです、
ということですよね、はい、今のだから時代にすごくあった感じでの皆さんの元に届いてるっていうことですよね。
そうですね。でもね、たった1週間とかぐらいでもう状況が変わるから、うん、本当に何とも言いませんよね。だって以前3月ぐらいの時に、うん、あ、これその次はちょっと収録はズームかもねなんて話をした時は、うん、まだみんなみたいな感じでしたもんね。
でしたね。なんか、うん、そうかなっていう感じでのほほんとなんかでも収録してましたね。
そうですそうです。あの時にね、はい、その感染者数はまだアメリカでは20人だったんですから、それが今もう800万人を超えて死者も20何万人になってるわけでしょ。だからそれだけやっぱりたった1年以内にそんなことが起きてるわけですから、こっからの1年の変化は大きいと思いますよ。
あ、ね、なのでそうやって本田健書店だとリアルタイムでの動向に健さんが沿ったことでの内容っていうのが届くっていうことですね。
そうですね。だから、はい、そのこう配信する4日前の最新のデータまで入れてるから、結構ギリギリまで頑張ってます。
あ、なんですね。
はい、
はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。今回まずはラジオネームカズミンさんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
私の悩みは美人の同僚に嫉妬してしまうことです、
うん、
私の問題だと思うのですが、 同僚が男性社員と楽しく会話をしていたり上司から褒められていたりすると、なんでいつもあの子だけ楽しそう、ずるいなと、まあ、口にはしませんがすごく同僚に嫉妬してしまう自分がいます。嫉妬しても何の解決にもならないのですが、同僚を見るたびにイライラするのについ同僚を見てしまう自分もいて困っています。嫉妬心ってどうしたら手放せるんでしょう か、 なんか気にしたくないと思ってもついついやっぱりその人の動向が気になって、あ、なんかチヤホヤされてるなって思うと嫉妬しちゃうっていうそういう感じのループっていうことですよね。
はい、これはね、あの多分置き換えてみると才能がある人もそうかもしれないし、人間関係が上手な人に対しても同じように思うことですよね。で、一番のコツはね、その嫉妬をしたい自分でいたいかどうかってことだと思うんですよ。で、嫉妬っていうのをしてるとやっぱり自分も気持ちが悪いし相手との関係もうまく持てませんよね。だからこれってその嫉妬を手放したいと本気で思うかどうかってことだと思うんです、まず。で、それがその本当に手放したいっていうのであれば、美人なその同僚と兄弟のように姉妹のように親友のようになれるかどうかってことだと思うんですね。例えばもしそれが妹だったとして、妹に対して嫉妬するようなお姉さんになるのか、妹は本当に可愛くて誇らしいっていう風になるかで全然違うでしょ。でこれは美人とかだけじゃなくて才能があるとかお金を持ってるとか家柄がいいとか背が高いとか、なんか何でもいいですよ。その時に相手のことを素晴らしいなっていう風に、もし自分の大好きな弟とか妹だったら、うちの弟すごいイケメンでとか、うちのお兄さんすごいイケメンでって、なんか尊敬となんかこうちょっと喜びとともに言えるじゃないですか。
はい、
でそういう風にほぼその人の目線に立ってあげられることができたら、少なくとも嫉妬することはなくなりますし、同時にね、じゃあ私はこう顔の形はそこまで美人じゃなかったとしても、どれだけ美しい女性なのかっていうことをしっかり自分の中でその確認することができたら、同じように美しくなれるんですよね。これが不思議なところで、なのでその相手が美しいとか相手がかっこいいとか相手が才能があるっていうのを、自分がどういうふうに才能があるんだろうと思うと、不思議にその人も才能にあふれるようになるんですよ。なので相手に見るものは自分の中にもあると思うと嫉妬はなくなるし、相手のものは自分の中にはない、なんて悔しいんだと思うと、どんどんその部分が失ってしまわれるんですよね。だから美人な同僚に嫉妬しまったらどんどん不細工になります。なので美人になりたかったら、美人な同僚のことを我がことのように喜べるかどうかってことですよね。
かなりでも心のこう広さっていうか余裕さっていうのが求められると思うんですけれど、
はい、
どうしたらその部分がこう余裕が生まれるんですかね。その我がことのようにって思っても、多分この方みたいにずっとその人を意識しちゃってたら急には多分変えられないと思うんですよね。
だからもしこういう妹がいて、あるいはお姉さんがいて、でそしてその人がモテたらすごく嬉しいって思えるモードになれるかどうかってことですよね。なぜかというと、もし自分がそういうモードになってなかったとしたら、誰か別の人が自分の成功を嫉妬するわけですよね。だから成功なんかしたくないなっていうふうに思うわけですよ。では周りの人たちがうまくいってるってことを祝福する、そういう習慣があれば周りの人たちも祝福してくれるに違いないとも思えるんですよ。
そうか、自分がやってることが相手もやるっていうふうに人間って思いますもんね。
そうなんですよ。だからそういう感覚で入れるかどうかってことですね。これ簡単にできませんよ。でもやらなかったらブサイクな女になるってことですよ。それがブサイクで嫉妬する嫌な女になりたいかどうかってことですよね。でそしてそういった人たち、才能がある人たちもそうなんですけど、絶えずチャンスをくれてるんですよ。イケメンになりたいですかって、あるいは素敵な男性女性になりたいですかって、素晴らしい人間になりたいですかっていう招待状なんです。それをもらってるにもかかわらず嫉妬する、これは普通ですよね。でもそうじゃない生き方を選択するなら、皆さんはもうより一個上に引き上げてもらえるんですよ。
招待状と思えるかどうかですね。
そうそうそう、だから思えなかったらそれまでってことですよね。
そうですね、ずっとなんか競争の中にいるっていうことですもんね。
そうですそうです。そうすると結局楽しくもなくなるってことですよね。
そうですね、まあ、だから本当にケンさんおっしゃるように、その見た目っていうことじゃなくて、これは自分が持ってなくてあの人が持ってて羨ましいっていうものには全て共通して言えることですからね。
そうですね、はい、ぜひ考えてみてください。
はい、質問ありがとうございました。続いてははやとさんです。 私の悩みは自分に対しても他人に対しても理想が高いということです。自分が細かいところまで気になってしまう完璧主義の傾向もあり、人はあまりそれを求めてはいないと分かっているものの、それを自分が修正することにも、また修正依頼を出して待たせられることにも腹が立ってしまいます。完璧主義は悪いことなのでしょうか？どうかアドバイスお願いしますっていうことなんです
けど、悪いことじゃないですよね。もし僕が設計士とかドクター、お医者さんとか歯医者さんだったら、どちらかというと完璧主義の人にやってもらいたいですよね。
はい、
うん、まあとりあえず 6cc、 いやまあ 7cc でもいいかみたいなことですかね。とか歯も、まあ、こんなもんでどうすかみたいな、そんなんじゃ嫌ですよね。だから、うん、職業的に完璧主義の方がいいこともあるんですよ、うん、ただその性格まで完璧主義だと幸せを逃しますよね。だからその幸せになりたいかどうかっていうことだと思います。で、幸せになりたかったら完璧主義を緩めないとダメなんですよ。例えば自分のなんか仕事のね、完成度に関しては完璧主義でもいいかもしれませんけども、他人に対しては6分けでできるかどうかってことですよね。例えば6割やってくれたらいいっていうふうに思えるか、なんで100やらないんだよっていうふうに思うかってことなんですよ。でも人はその誰も 100% できるってことはないんですよ。なのでその6割できたらもう合格点っていうふうにしてあげたら、7割やってきたらすごいでしょ、8割だと最高じゃないですか。そういうふうに自分の合格点、相手に対する合格点を下げられるかどうかってことだと思います。そうしないと幸せを逃しますよね。
なんでやってくれないのとか、なんでできないのっていうのがベースに来ちゃいますもんね、
うん、でそういうふうに思ってると相手にも伝わりますし、そうなると不幸の始まりですよね。
そうか、多分この方みたいにパキパキやる人っていうのは、なおさらその人がのらりくらりしてるようになおさら見えちゃうんですよね、きっとね。
そうそうそうそう、だからこんなもんじゃないですかとか、こんなもんでいいわけないだろうみたいになっちゃうんですよ。でもね、人はそんなもんなんですよ。でそのなんかちゃんとね、やらない人たちがなんとかこうやりながら暮らしてるのが人類の今の姿なんです。だから分類ゴミがねできてたら、その海の中にそんなにたくさんプラスチックゴミって出ないですよ。で環境汚染にもならないし、経済ももっとうまく回ってるし、もっといろんな意味でその世の中は進化してるはずですよ。でも80点どころか60点とか、人によっては20点もいますからね。そんな人たちがなんとかやってて、めちゃくちゃなことをやりながらもなんとかついつまが合ってるのは人類の生き方なんですよ。だからそういうふうなことを考えると、完璧主義を癒すことができたら人類を愛することにもつながるわけですよね。ちょっと大きなテーマです。
壮大なスケールだけど、そういうふうになりますよね。結局なんか許しとか受け入れるとかっていう感じですもんね、
はい、でそれをやらなかったらずっと一緒の間イライラして、自分にも相手にも当たるってことになりますよね。
なんか結局だから自分のためっていうところもありますよね。こうピリピリしすぎて自分にも厳しく相手にも厳しくっていうのと、もう少しおおらかに構えてどこまで相手を受け入れられるかっていうのって違いますもんね。
そうですね。なのでぜひそういうふうに考えてください。
はい、質問ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは時間を圧縮する方法ということで伺おうと思うんですけれども、オンラインサロンでもね、その時間が早く過ぎ去って自分の時間がなかなかないとか、どうしても育児に追われたら1日過ぎてしまってますとか、もっと時間あったらいろんなことできるのにっていうようなメッセージもたくさん届いているので、このテーマをちょっと今日取り上げようと思ったんですけれども、
はい、
ちょっとケンさんは特別なのかもしれないですけども、最初に言っちゃうと、本当に本田健書店で毎月1冊本を出したり、それから今日のこの収録の前日にも実は大きな海外での大勢の人が参加するオンラインで講演会をしたりとか、なんかもう大きなイベントがたくさんある中にもご自身の仕事もやりながらっていう感じで、 普通の人から聞いたらばどういうふうにそのやりくりしてるんだろうって思うことってたくさんあると思うんですけれど、
はい、
まあ、今日はその初歩的なねところを聞きたいんですけれども、最初にそのケンさんは時間の使い方っていうのをどういうふうにしてるのかっていうところからちょっと伺いたいんですけれども、
僕はねやや特殊だと思うんですけど、まあ、僕の、まあ、どうやってるのかってことを軽く説明すると、自分の中で優先順位がすごくはっきりしてるんですよね。で、何をやって何をやらないのかっていうのはほぼ 100% 自分で決められるから、だからそういった意味ではそれがまず普通の人と違うってことですよね。自分がやりたくないこととかはやらなくていい状態になってるっていうことが一つと、もう一つはプロフェッショナルな人たちを何人も周りに置いてるってことですよね。それは本を書くってこともそうだし、リサーチする人も3人いますし、例えばそのセミナーのスライドを作ってくれる人もフルタイムで1人いるんです。なので僕はバーッと5分か10分かでこういう感じでやってっていうふうに言ったらもう慣れてますから、まあ、英語のスタッフと日本語のスタッフがいるんですけど、僕はだいたい5分か10分か話をしたら、まあ、今までの過去のやつもいろいろアレンジして、だいたいその2時間のセミナーとかっていうのが出来上がってくるんですね。で、まあ、それは何回か場合によっても1回で済むこともありますけど、準備ができるんで、2時間のセミナーを準備するのに2時間はかからないってことなんですよ。で、そのプロモーションもすごく効率的になってるから、僕は細かいことまであんまり携わらなくていいってことになってるんですね。だから5分前に準備してお水飲んで、さあ、ライティングを今は自分でやってるんですけど、今までは 4,5 人のスタッフがやってくれて、僕はマイクを持って喋るだけっていうことになってるんです。で、本もそうです。で、車も最近僕は運転してますけど、以前は運転手がいて、まあ、コロナの前はね。で、そこで僕が次どこ行くのかっていうのは密から彼の携帯の方に次のアドレスとかが入っていて、僕は次どこ行くんだったっけって見なきゃったら分からないみたいな、そういうふうな感じで全部他の人たちがやってくれてるので、僕のにとって一番大切なことっていうのは、コンテンツを作ったりとか未来の戦略を作ったりだとかっていうことで、まあ、本もそういう意味では4人ぐらい助けてもらってるんで、そういう意味ではちょっと普通の人とはやや違う感じですね、一番の根本は。
なんかチームケンさんっていうのが要はもう出来上がっていて、それって多分例えば大きな企業のトップの人っていうのもそれに近い感じのところもあるんじゃないかなって思うんですけれど、じゃあ私たちその一般的にそんなにこう自分をトップに置いたチームっていうのがない生活を送ってる、私たちがこううまく時間を使うっていうとどうしたらいいんでしょう、その圧縮する方法っていうと。
まずはだからくよくよ悩んでる時間を減らすってことですよね。
そか、
例えば3時間しか余裕な時間がないのに、そのうち半分ぐらいはどうしようかな、あれどうしようかなとかってぐるぐる回ってたら、ほとんど自由時間が減ってしまいますよね。
はい。
で、もう一つは何をやって何を捨てるのかってことを、これはっきりしないとダメなんですよ。というのは、その人生で全てをやる時間ってないんですよね。で、特に人のことをサポートしてたら自分の本当にやりたいことができなくなっちゃうんです。でもほとんどの人たちは多くの場合時間を割かれてるんです、人のために。それは子供だったり親だったり介護だったりもそうでしょうし、仕事も上司のサポートとかしてるとしたら、本当に自分のために時間をかけるっていうのがすごい減ってるってことですよね。だからまず時間は命だってことを考えると、命を自分のために使いたいかどうかってことにもなってくると思うんです。だからその辺をまず考えないことには、そのなんていうのかな、その自分の時間に対する価値を多分見出してないんじゃないかと思うんです。だから自分でやったらいいやみたいになるんですよね。
今聞いて思った、そのケンさんがセミリタイアしている時に本当にお子さんの子育てに集中してっていう時期もあったっておっしゃってるじゃないですか。
はい。
そういう時はもうそれはその要はケンさんの命を子育てに使う、今言ったようなその人のために使うっていうよりも自分の命の使い方としてそっちを使ってるっていう選択でそれにしたっていうこと。
そうです、そうです。だから別に一番僕はある意味寂しいなと思うのは、お金のためだけに自分の時間を使うってことですよね。 だからやりたくない仕事を時給1000円か3000円か5000円か1万円か、まあ、その仕事によって違うんでしょうけども、どれだけ高かったとしてもそのお金のためだけに自分の時間、まあ、命を使うのはすごくもったいない生き方だなと思います、
ね、だからつい生活のためとかお金がないから何もできないっていうふうに思っていると、その主軸が自分の命の使い方っていうよりもやっぱりどっかずれて日々追われる方にばっかり気持ちがいってしまって、で気づけば一日がそこがメインのことで終わってしまってるっていうことっていうのが多いと思うんですけれど、そうするとさっき健さんおっしゃったように取捨選択、何を捨てていくのか何を優先していくのかっていうのはやっぱりすごく大事な作業になりますよね。それを分かっていく、ね、
だからどっかのタイミングでそこから出ないとダメなんですよ、うん、でも多くの人たちは積極的に出たいとも思ってないし、そのためにはリスクを冒していろんなことをしなくちゃいけないわけですよね、
うん、
例えば自分が今時給で換算で2000円ぐらい、あるいは2500円ぐらいもらってるとしましょうよ、
はい、
そうすると1000円払って自分の1時間を買い物できるんですけど、そういうことは多分普通のサラリーマンの人はしないと思うんですよね、まあ、具体的に言うとそのお掃除やってもらったりとか、あるいはなんか資料の整理をしてもらったりとかってことだと思うんですけど、自分の時間をお金で買い戻すって、まあ、逆の発想ですよね。そういうふうには思わないんじゃないでしょうかね。
これはお金を持ってる持ってないとかっていうのだけでも分けられるものではないですか。
やっぱそれセンスだと思います。自分の時間に対してどれだけ価値を見出すかってことですよね。で、ある程度それをやっていかないとそこから出れないんですよ。それがまた悩ましいとこですよね、
うん、
なので多くの人たちは今その自分の時間を切り売りして生活してるってことに対して嫌だと思うけど、そこから絶対出たいとは思ってないんですよ、
うん、
そのあたりを考えないことにはそこから出れないし、その自分のために時間を使いたいなと思いながら結局定年まで行くんじゃないでしょうか。
でもそれがじゃあ本当に自分の命の使い方をどうしたいかって考えて生き抜けることは誰にでも可能ですか。
もちろんそれは本気で自分の時間をあるいは自分の才能命を使い切るって決めないとできないことですよ。そのためにはそういう時給の仕事から離れなくちゃいけないタイミングが出てきます。でもそれは怖くてできないとか、そうするとなんか将来生活できないかもしれないという恐れの方を自分の命を大切にしたいというよりも大切にしてるってことなんですよ。ってことは結局安定したいと思ってる限りは本当に自分の命は使えないってことですよね。
うん、私たちみんな安定求めますからね。
そうなんですよ。なのでそれをある意味自分の本当の命のために手放せるかどうかっていうことですよね。変な話ですけど、その自分のサバイバルは安定とすごくつながっているから、安定してる限りサバイバルが保証されるわけですよ。いや、それを手放してでもいいからやりたいことがあるかどうかってことですよね。多くの人たちはそれがないし、探そうともしてないので、そういうのが見つかったらそういう生き方したいと思ったんですよ。なので本気で探そうと思ってなかったら見つかるわけないわけで、なのであんまりこうワクワクすることがなくて退屈な、でも安定する生き方を選ぶわけですよね。
なんかそういう意味では悪循環のループですよね、陥ってしまって。
そう、ね、なので時間を圧縮して本当に自分のやりたいことをやりたかったら本気でそう決めるってことですよね、
で
やっぱり世の中で自由になってる人は本当に少ないんですよ。っていうのはお金持ちになったとしても自分が作ったモンスターみたいな会社に取り込まれて代表取締役会長とかになってまた忙しくなっちゃってとかしますからね。だから本当にやりたいことだけやってる人っていうのは多分人類で 1% もいないんじゃないでしょうかね。
そうかもしれないですね、うん、
なので本当にそこに入りたかったら、うん、人とは違った生き方をしないと無理だと思います。
じゃあまずその普通の人ができる最初のステップとしては、ケンさんさっきおっしゃったように今のその時間の使い方で何が必要何が不必要っていうのをまず選別するっていうところですかね。
そうですね、それがスタートだと思います。
はい、そこからじゃあ自分が今どういう生き方をしているのかっていうのを改めて見て不必要なものは削っていったりっていうことですよね。
そうですね。
ということで今週のテーマは時間を圧縮する方法ということで健さんに伺いました。健さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。このコーナーでは皆さんが人生を幸せにより豊かに生きられるための特別な一冊をご紹介しています。でまずはリスナーの方です。ラジオネームゆうきさん。私のおすすめしたい本は多分そいつ今頃パフェとか食ってるよという本です。ジャムさんという方の4コマ漫画集なんですが、日常のモヤモヤするシーンを解決するヒントをゆるいタッチで教えてくれています。結構大事なことを教えてくれる一冊なので、いろんな人におすすめしたいと思っていますということで送っていただきました。さあ、そしてケンさんの今週のおすすめの一冊教えていただけますか。
はい、奇跡のメガネ誰も知らない脳内視力という本で、松本康さんという人が書いた本です。
これちょっと気になります。視力が脳内の中にあるってことですか。
そうなんですよ。僕もあの彼と知り合って十数年になるんですけど、今この収録の時とかは使ってないんですけど、ね、本を読む時にはあの彼のメガネを使ってるんですよね。で、あの脳内視力って結局そのメガネが合ってなかったりとかすると脳の中でそのこういろんなものを調整しようとするんですよ。なんですけどメガネをかけたらそれをする必要がないから、だからその分だけ脳 の, そのラムディスクみたいなものを使わなくて済むんですよね。で、多くの人たちが頭痛になったりとかするのはこの脳内視力のこうなんていうんでしょ う, こうレンズのこうビビビビみたいなのが混乱しちゃってて、それがその脳内疲労になってるっていう、そういうふうなことなんですけど、
じゃあその脳内疲労を緩和して脳内視力を最適にしたら目って改善していくんですかね。
そうですね、そういった意味ではそれも一つ の, あの可能性としてはあると思います。
気になります。特に今こういうあの、ね、リモートでなおさらパソコンとかあのタブレットに向かってる人っていうのも増えてると思うんですけれど、なんかいろんなところで視力落ちたとか目が疲れるっていうのを、まあ、私も含めなんですけれども結構聞くので、これはすごくヒットするキーワードじゃないかなって思いますね。
そうですね。なので目で困ってる人は、いつも紹介してる 人の一人なんですけど、読んでみると面白いと思います。
はい、ぜひチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
人生で本当に重要な瞬間は手遅れになるまでわからない。アガサ・クリスティ。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。今日はあの改めて時間の圧縮法について、また時間に対する考え方について健さんに伺ったんですけれども、あのもうちょっとね、やっぱりこの一般の私たちができる何か圧縮法ってあるかなと思って最後に伺いたいんですけれども、基礎的なところって何かありますか、健さん。
はい、
ま
あ、例えばね、その最近だいぶ減ったと思うんですけど、 あんまり意味のない会議とか飲み会には行かない、でそうしてその終わりの時間を決めとくってことですよね。例えば2次会、はい、3次会ってダラダラ行ってたら結局その分時間がなくなるわけですよね。だからその例えばそういう、こうダラダラして楽しい友達とそうばっかり、まあ、ちょっとした付き合いの時にはそんなにダラダラ一緒にいる必要はありませんよね。だからそういう意味で自分の中でこれはこれだけの時間っていう予算だとしたら、時間がだからそういう配分はあらかじめ決めとくだけでも随分違うんじゃないでしょうか。
そうですね、それがなんかの、まあ、今の、ね、時代はちょっとあれですけれど、最近まではそのお付き合いとかねあってついついこう断れずに行ってって、でもそれが塵も積もればものすごく膨大な時間になるんですもんね、考えてみたら。
はい、
はい、さてこの番組ではあなたからの感想、またケンさんへ質問もお待ちしています。質問の登録はケンさんの公式アプリまたはケンさんの公式ホームページをご確認ください。毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が1冊届く本田健書店もスタートしています。そしてヒマラヤアプリで好評配信中の500回以上のディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムですが、この度ディアケンの4500万ダウンロード突破を記念して、この年内は無料でバックナンバーをお楽しみいただいています。ディアケンプレミアム以外にもヒマラヤだけで聞いていただけるこぼれ話も聞けますので、ぜひ聞いてみてください。ヒマラヤアプリの視聴方法はケンさんの公式アプリをご確認ください。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディアケン、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。